ご機嫌いかがですか？先駆けセイラです。聞く幸せ自分軸セイラジオ、今回も私先駆けセイラが幸せ自分軸満載でお話ししていきます。前回の第9回はですね、ツイッター手帳ノートが出ましたよと、届きましたよと言って開封の儀をお届けするというですね、なかなかに斬新な回だったんですけれども、その後ジッタノートよりもですね、熱いノートが今私の手元にあります。これは何かというと、キャンパスノートとスターバックスコーヒーがコラボして、スタバで使われている牛乳パックのリサイクルされた紙が表紙になっているリングノートなんですね。で、中身は方眼ノートなんですよ。ちった手帳みたいに、ちった手帳じゃない、ちった手帳じゃなくてちったノートみたいに方眼ノートなんですけど、しかもちぎれるタイプだ。どっちかっていうとロールバーンみたいな感じですかねの、まあキャンパスノートつうわけなんですけど、このまたね限定の色味が可愛くって、でちょうどですね、夏に発売されたブレンっていうボールペンの限定色とですね、なんとなく色味がね、似通ってるものがあって、例えばピンクとピンク、これがね最高にマッチしてたんですけど、どっちもね、ちょっと私の見回っているパトロールしているお店ではもうすでに売り切れてます。一番最初に売り切れたと思う。で、路面店でよく物品が売れてしまうようなところでは限定色はね、だいたいキャンパスノートの方ですね、スタバのキャンパスノートの方はなくなってますね。でまだ一部店舗では残ってるのかなっていう感じなんですけど、男女どちらにもおすすめできるのはブルー&ブルーかなと思ってます。ブルーじゃなくてこれネイビーっていうのかな。スターバックスのねノートの方は実はゲットしてきたんですよ。ブルーグレー、グリーンを私最初に買ったんですけど、そのグリーンをね使い始めて、でちょっとこれいいな、これ結構いいなこれと思ってですね、使ってる時にテンション上がるノートってなかなかないんで、私いろいろこう思いを詰め込んで自分で勝手に意味付けしたものを気に入るたちでございまして、もうスターバックスってだけですごい私にとって意味あるんですよ。実はカフェチェーン店の中で一番意味ある違うな、ファンな、私にとっていろんな思い出が詰まっているカフェでして、スターバックス大好きなんですけど、その緑のノートを使うっていうのが実はちょっと意味あったんですね意味あった、多くは語れませんけど。で緑の次にブルーを使いたかったんですよ。またこれもねいろいろ意味ありまして、なんのこっちゃっていう話なんですけど、まあ、そんなもんですよね皆さんね、好きな色とか好きな商品とかって、現実としてどんな価値を提供しているかと、それ以外のどんな解釈を付け加えてそれを享受するかっていうね話だと思うんですけど、そんなわけでですね、私このブルーもね次に使おうと思ってるんですね。でこの方眼ノートでリングノートっていうのはくるっと折り返せるじゃないですか。でこの折り返して1ページにしか使わないチッタノートみたいに、英語を開けて A4 版にして A4 の紙として使うのではなく、英語版の紙を英語版のまま使うというこの使い方がですね、何にフィットしたかっていうと、ちょっと昔の本なんですけど、先延ばしは一冊のノートでなくなるっていう、まあ言うなればいいこと日記と、セルフカウンセリングと目標達成思考のいいとこ取りしたノート術があるんですよ。最初に言ったのは先延ばしは一冊のノートでなくなるっていうのは書籍の名前ですね。で、そのいいとこ取りしたノートの書き方をちょっとねやってみたんですよ。 でこれは夏のリードフォーアクションっていう読まずにいける読書会のコミュニティのキャンペーンで、この著者さんを呼んで読書会するっていうのがありまして、で無料でね、その著者さんの質疑応答を聞くことができるっていう、視聴できるよっていうサービスがあって、でそれにちょっと興味を持っててですね、でその著者さんの話を聞くにはやっぱり本読んでから聞いた方がいいよねっていうことで久々に読んだんですけど、ああこれやった方がいいな今と思ってですね、ちょうどやりやすそうなノートをゲットしたんで、使い始めたわけです。このキャンパス&スタバコラボレーションノート、方眼ノート、リングタイプ、何のノート使ってもいいんですけど、私方眼ノート大好きなんで方眼ノートを使い始めたんですね。ちょうどね、日付を書く部分があるっていうところがこのスタバキャンパスリングノートの最高な部分ですね、これ。でそのノートの、だからノートの書き方っていうか、ノートは何て言うかっていうと、行動イノベーションノートっていうんです。目標に向かって行動したくなる行動イノベーションノート。でこれさっきも言いましたけど、昨日とかの良かったこと探しをして、それをもう一度どういう意味付けがあるかっていうのを俯瞰して考えるみたいな、フェーズを取って、その上でじゃあ目標を今一度見てみましょうと。その目標を達成するために今日あなたが取り組めること、やりたいことは何でしょうねっていう、そういうことをする時間を取ろうと、ノートを使ってっていう話なんですけど、でこれ前提条件があるのに、お気づきの方はいらっしゃると思うんですけど、目標がないとダメなんですね。これ目標とするもの、これぶっ飛んだ目標がいいよって、この先延ばしは一冊のノートでなくなるっていう本を書かれた、大平さんはおっしゃってるんですけど、ぶっ飛んだ目標を立てろとね。このぶっ飛んだ目標、なんだぶっ飛んだ目標ってっていう話なんですけど、それ話し出すとね、このラジオの時間終わっちゃうんで、今回は話さないでおこうかと思うんですが、そのね、ぶっ飛んだ目標がちょっと外からやってきちゃったんですよ。やってきちゃったんですよってなんだっていう話なんですけど、それがね、単に押し付けられただけだったら、嫌だそんなものっていう話で終わるんですけど、なんかね、外からやってきちゃったら、なんかね、その目標を達成したらワクワクすんなっていうことが、分かっちゃった、気づいちゃったんですよね。それってあの時と一緒じゃんみたいな、ちょっとね、似たようなことがね、前あったんですよ。でなんかこれ、今回そのもたらされた目標が達成できたら、私なんかすげえテンション上がるなと思っちゃったんですね。で要するに、そういうこれができたらすげえテンション上がるなっていう目標を持てたら強いわけです。でそれはやる気スイッチが押されたとかね、 CM でやる気スイッチ押しますみたいな、パチみたいなね、すごい形のスイッチですよね。最近あのスイッチ見たことないみたいな、そんなスイッチがついてんなら押してくれってなるんですけど、またこれ自分で押せないとこについてたりするんですよね、やる気スイッチで。やる気スイッチがそのぶっ飛んだ目標にぶっ飛んだ目標と関連があるのかっていうと、これ本には書いてないんですけど、私はそうは実は思ってなくてですねいや、ぶっ飛んだ目標を設定できると、うわー、これできたらすごい嬉しいなっつって、勝手にですねやる気出てくるんですよ。スイッチとか関係ないのって思いましたよね。スイッチ押さないと動けないですけどみたいな。まあね、ロボットとか電化製品だったらスイッチ押さないと動かないんですけど、まあね、私たち人間って変な話って、ある意味生まれた時にスイッチオンになって、心臓バクバクバクバクって、まあ、発生した時からバクバク言ってますか、バクバクバクバク言ってて、でその心臓が止まるまでスイッチ入りっぱなしなんですよ実は。全てのことは
決まっている運命だとまで言いたいわけではないけれど、大体ねその人持って生まれた何かをやり遂げるためにやりたいと思って生まれちゃってるんですね。どうやらなんかちょっと怪しい話になってきましたね。怪しい話にはなってきてるんですけど、続けますね。そう、そのね、人間って多分心臓バクバク言い始めて発生した時から生まれ落ちてですね、でも生き始めた時からどうもなんかやりたいことが根底にあるらしいと私は思ってるんです。でもね、これねなかなか自分で見つけられないの。でいろいろあれやって失敗して、こっちやって失敗してとかやってるうちに、これやるとめっちゃ楽しいってことにちょっとはしょってますけど、出会ってこれだって気づいたらもうね止まらんのです。スイッチとかの話じゃない。それをやるためだったら、なんか寝食忘れる勢いで、寝食忘れたらダメですよ寝食忘れる勢いでできちゃうぐらいの楽しいこと、これだっていうことが見つかっちゃったら、もうそれはスイッチとか云々の話じゃないんです。もうそれやるのが楽しくって仕方ないから、その気になっちゃってるんですよ。で、その気になれること、三欲以外でうん、寝たい、でもその気にならなくても寝ちゃいます、はい眠いから。そういうもう本能的な欲求の次、我慢しようと思ったらできる、理性的にやめようと思ったらできるんだけど、でもその気になっちゃったらもう止まんないっていう、そういうところまで行っちゃうような何かっていうぶっ飛んだ目標が来たんですよ。最近だってもたらされたんです、外からね。で、外からそういう目標がもたらされたんですけど、それを達成するためにはこういうことを、まあ私は前回学んだなとか、そういうことを発信したいなと思ってるってことに気づいたんですね。その目標達成するって、まあ確かに目標達成したいんですけど、それよりも実はこういうことを伝えていきたいな、こういうふうに思う人を増やしたいなって思ってるんだなってことに気づいたわけです。そこが私のぶっ飛んだ目標だったわけですよ。その一つがこう書いたら、幸せ自分軸が見つかってね、その気になっちゃって軽やかに行動できるようになっちゃうよ。で、書くっていうところには文房具があったり手帳があったりノートがあったりする。そこを私はこうずっと、実は中学生ぐらいからずっと書くっていうことで見つけてきたから、それを伝えていきたいよってことで、私のぶっ飛んだ目標のそのうちの一つがこのブログ書くことだったり、文房具について語り始めることだったりするわけなんですよね。なんてことでですね、話戻しまして、戻すのか、もしあなたもそんなになんかセイラさん大事だと気に入ったとか言ってるノート、スタバとキャンパスのノート使ってみようかなと思ったらですね、よろしかったらスターバックスコーヒーに足を運んでみてください。どんなペン使ってもいいんですけど、なんか色がねコラボしているっていうところとか、書き味がすごくいいとか、なんかね気に入ったノート使うんだったら気に入ったペンも一緒に使った方がいいです。これは私がおすすめしているところです。ノートだけとかペンだけで、あとは何でもいいと思っている人がもしいたら、ペンの方もこだわったならノートの方もちょいこだわってみてください。いつもと違うものをゲットして冒険してみましょう。で、もう一つ、なんかセイラさんが言ってるその先延ばしは一冊のノートでなくなるという本、気になるなと思ったらまた読んでみてください。これね、ちょっと前の話ってなんだ、結構売れましたよねこの本ね。2017年に第 一釣り、初版発行の本なんですけど、これ結構平置きされてたような覚えが私ございます。まあね、ちょっと軽い、読み通しやすい、最近よくあるタイプの本なので、これさえでやればすぐできるみたいな、そういう感じの本なのでですね、お好みでない方もいらっしゃるかと思いますが、ぶっ飛んだ目標がもたらされてるとか、ある程度目標が設定できてて、それを見るともう実はワクワクするんですっていうタイプの方には、ここから入るとより行動が加速しやすいかなと思います。で、目標を設定するのはね、すごい難しい、本当わかんないんです、何なのかっていう、方も実直にですね、素直に真面目に継続してこの行動イノベーションノート書けるんだったら、そのうち自分のテンション上がるぶっ飛んだ目標的なものが見つかるんじゃないかなとは思うんですけど、それが難しいなら、私ツイッターでも、ブログでも一押しって言ってるすごろくノート術をおすすめします。目標を設定しなくても、数値で測れるような目標を先に設定しなくても行動を加速させてしまうという、行動イノベーションノートよりも、万人向けな内容になっているところがめちゃ気に入っております。こちらの本はね、なんか第2弾も予定されているようなので、すごろくノート術もおすすめでございます。すごろくノートはね、私が今ハマって使ってるスタバキャンパスノートに書いてもいいですし、他のノートでも良い、考案者の方が使ってるのはスケッチブックだったりするみたいなんでね、私もねクロッキー帳を使ってるんですけど、そっちもやってんのみたいな話ですけど、書くの好きなんですよ、手を動かすのが。だから文房具マニアなんですね。ありえないぐらいボールペンの芯をどんどん使ってて、付箋もどんどん消費するんで、なんやねんっていうよくね、こう家族に突っ込まれてるんですけど、まあいいです、それはね、なんか私って変わってるのかなって思う、よく指摘される、だから逆にコンプレックスになってしまったみたいなことって実は才能であるよってオリラジのあっちゃんが言ってました天才の証明っていうやつですね、本としては。そうなんです、なんか文房具に詳しいねと、そのペン変わってるねみたいなそういえば中学生の頃から言われてましたよ、なんか何その蛍光ペンみたいなあんまりみんな持ってないような、文房具屋の一番売れ筋のところにある蛍光ペンじゃないやつ、なんかねこう輸入文具とかで雑貨屋に置いてあるようなやつを使ってた、そういえば。だってさ、もう蛍光ペンが机の上に置いたら転がっていくのって嫌じゃないですか、だからなんか平たいやつを、で残りのインクの量が見えるやつを買って使ってたんですよ、中学校の時から。オタクだよね。そう、なんか軸の中にね、インクが入ってるスポンジが入ってるやつっていつ切れるか分かんないじゃないですか、それが許せなくって、結構ね真面目に教科書に引いたりとか、ノートに引いたりとか、教科書とノートと引く用語単語は同じ色にして、太字が黄色とかで、次に重要なのが赤とか決めててですね、こう共通してこうマーキングしていくもんだから、無茶使うんですよね、これノートと教科書に。で、なんかいつ切れたらか分からんし、机の上で転がっていくのが嫌だから、ね、キャップしててもなんかコロって転がるじゃないですか、半回転一回転か、ほぼ一回転するのが嫌だからっつって、その置いたらその場に止まってくれるみたいな、そういう蛍光ペン使ってた、今思い出したわ、びっくりしたなんでそれ半回転すんの、そんなに半回転しないだろうと思ったでしょう。それはうちが古い木造家屋で傾いてたから、机がどこに置いても傾いてるんですよ。で、ちょっと机に置いたらコロって転がるんです。それが嫌で平たい蛍光ペン使ってたんですよね。そっから始まったわけです、私の今日のこのラジオにつながる人生が。 ね、そんなところからこうぶっ飛んだ目標もね生まれたわけでございますということで、本日はですね、今使ってる新発売限定、そろそろ売り切れちゃうな、ノートと、そうブレンっていうボールペンの方もピンク色はなくなってました、今日行ってきたお店では。なのでちょっと限定色お探しの方、ひょっとしたら今しかチャンスないかもみたいな、その限定文具とおすすめ本、先延ばしは一冊のノートでなくなる、そしてすごろくノート術、さらに天才の証明という3つの本をお話しした回でした。もうね、ほんと毎回何が起こるか分かりませんね、このラジオ、もしよかったらまた聞きに来てください。それではごきげんよう。聞く幸せ自分軸聖ラジオ、先駆け聖ラでした。